お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから伝道者の書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は伝道者の書3章16節から22節と4章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
伝道者の書3章の学びをしていますが、ここで自己中心とか利己主義と呼ばれるもう一つの哲学にやってきました。それは極端に自分だけを愛することです。利己主義は自分に関する利害関係が人生の最高の善なるものであるという考えです。伝道者の書3章の16節。さらに私は日の下で裁きの場に不正があり、正義の場に不正があるのを見た。伝道者はここで、すべての人間は邪悪であると言っているのです。最終的に罪人である人間は誰も信用することはできません。これはむしろ正確であると言わなければなりませんが、人類という種族に関する皮肉な見解です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。あるカンファレンスで一人の指導者がこんな言い方をしました。さて私たちはここにいる皆さんのすべてをクリスチャンの紳士淑女として待遇したいと思います。しかし彼はそんなことを言うべきではありませんでした。なぜなら彼らは全く紳士淑女らしく振る舞ってはいなかったからです。また私の友人は、ある人たちはビジネスをするときに相手が信頼に足る人物ではないと証明できるまでは一応その人を信頼すると言います。でも彼はさらにこうも言いました。相手が詐欺師ではないことを証明するまでは人々を詐欺師のように扱うことも学んだ。さて、それもまたビジネスマンの皮肉な態度です。しかし残念ながら、そのような取り扱いはかなり妥当かもしれません。そして私のその友人は成功したビジネスマンだと言わざるを得ません。彼は神様が言われた通りの現実に直面しているだけです。ローマ人への手紙3章の10節から18節でパウロは次のように述べています。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆、共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。彼らの喉は、開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下には、マムシの毒があり、彼らの口は、呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。伝道者の書3章の17節から18節。私は心の中で言った。神は正しい人も悪者も裁く。そこではすべての営みとすべての技には時があるからだ。私は心の中で人の子らについて言った。神は彼らを試み、彼らが獣に過ぎないことを彼らが気づくようにされたのだ。ソロモンの人間に対する評価はパウロの評価と全く同じです。19節。人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねば、あれも死ぬ。 両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。すべては虚しいからだ。皆同じところに行く。すべてのものは塵から出て、すべてのものは塵に帰る。この箇所を基礎として立て上げられているカルトがいくつかあります。でも私たちはこれは自分の利害関係のために生きている日の下の人間の見解だということを覚えておかなければなりません。自分のために生きること、つまり自分のために人生を楽しんでいることが人間がいくつかの良いプロジェクトに参加している理由です。例えば多くの人たちが運動競技に興味を持ち、そのために自分自身を捧げています。他の人たちは芸術、文学、音楽、そしてその他の様々なものに自分を捧げるのです。これらのものは間違ってはいませんが、でもそれは自己中心です。人間の利己的な欲望を満足させるのです。そしてこの見解は楽観主義者の結論を受け入れることはしません。ご存知のように進化論は人間は獣だったが今は人間になったのだと言います。利己主義、自己中心、あるいは私利私欲は人間は今も獣であると言い、自分以外の人間を軽蔑させるのです。この哲学は、インドでカースト制度を生み、世界の他の場所でも階級制度を作り出しました。行き着くところは空であり、また他の人間よりも自分は優れているという感情です。そして彼らの死についての見解は悲観的です。人間は獣と同じように死ぬというのです。ある人がこういうのを聞いたことがあります。人間は犬が死ぬのと同じように死ぬんだ。死んだらそれでおしまいさ。その人は自分が獣のように死ぬことを予期しているので、この人生では自分のためだけに生き、この人生から得られるすべてのものを手に入れてやろうというわけです。このようなタイプの教えが現代の学校の教室の中で教えられています。進化論はその一つです。進化論は人間は獣だったと言いますが、しかしこの教えは人間は今も獣であると言います。獣である時期が違うだけです。どちらも人間が獣のように死に、人間には魂も霊もないということには同意しています。だとすれば、獣のように生きればよいというわけです。このような見解を念頭に置いて、動物の振る舞いを観察するのは面白いものです。猫の家族は、お互いに対する考慮などは一切ありません。彼らはしばらく一緒に遊んだりしますが、餌が与えられると、小さな一匹を押し出すことなど何とも思いません。猫の飼い主は自分の手でその子猫に食べさせてやらなければなりません。この子猫の兄弟姉妹たちは、この子猫を飢え死にさせることを全くためらってはいないのです。彼らには哀れみの感情はありません。利己主義が彼らの人生哲学なのです。また巣の中にいる小さな鳥たちも同じように行動します。一羽一羽が自分のことだけを考えているのです。それが動物の世界の見解なのです。人間が動物のように反応し始めているのは、彼が学校で、お前は確かに動物なのだよと教えられているからなんです。伝道者の書3章の21節。誰が知っているだろうか。人の子らの霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りてゆくのを。ソロモンは人間が獣とは違うことを認識しています。なぜなら人間の霊は上に上り、獣の霊は地の下に降りてゆくからです。それは獣は獣に過ぎず、人間とは異なるからです。 伝道者の書3章の22節。私は見た。人は自分の仕事を楽しむより他に何も良いことがないこと。それが人の受ける分であるからだ。誰がこれから後に起こることを人に見せてくれるだろう。言い換えれば、この人生で私たちが受けるものだけが唯一のものだと言っているのです。繰り返しますが、これが現代の考えです。やりがいのある唯一のことは、自分を周りの環境と同化し、動物のように生きることだけだという教えなんです。ついでながら、この教えは、数年前に学校から出てきたヒッピー哲学の古代版です。さて、伝道者の書、四章の学びに入りますが、この章は、続けて、利己主義の哲学を通して、満足を探すソロモンの記録です。伝道者の書四章の一節。私は再び、日の下で行われる一切の虐げを見た。見よ、虐げられている者の涙を。彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう。しかし彼らには慰める者がいない。これは現代のアメリカの政治哲学のように聞こえます。利己主義者は、既成の権威に反抗し、既成の権威に逆らうのです。でも、どのような体制が存在しようとも、誰が支配していようとも、貧しい者たちは虐げられるのです。率直に言って、貧しい者たちがいつでも割を食います。そのことには疑問の余地はありません。彼らは虐げられています。そこで人々の不満から反対運動やデモが始まるのです。伝道者の書4章の2節。私はまだ命があって生きながらえている人よりは、すでに死んだ死人の方に祝いを申し述べる。こんな表現を聞いたことがあるでしょうか。彼は生きているよりは死んだ方がマシだと言っているのです。この人には死の恐怖は何の効力もないようです。伝道者の書4章の3節。またこの両者よりもっと良いのは、今までに存在しなかったもの、日の下で行われる悪い技を見なかったものだ。ここにコインの裏側があります。将来の世代は生まれない方が良いというのです。確かに遠征的な人がこの世をはかなんで生まれてこない方が良かったのになどという言い方をする時があります。伝道者の書4章の4節。私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた、虚しく、風を追うようなものだ。利己主義者が既成の権威と、虐げる者と、間違ったことをしている者に反抗するのは、興味深いことですが、正しいことをしている人に対してはどうでしょうか。それらの不正をどうにかしようとしている人に関して、利己主義者は、それもまた良くないと言います。時間の無駄だというのです。利己主義は何に関しても悲観的な人生観を持っています。伝道者の書4章の5節。愚かな者は手をこまねいて自分の肉を食べる。これは愚かな者は人食い人種なのだという意味ではありません。これは愚かな者は自分を守るために何一つしようとしないという意味です。彼は自分のために働きもしません。私たちは今日、ほとんどそのような社会を作ってきてしまいました。人々は怠けるだけ怠けて、他の人からすべてのものを与えてほしいと思っています。 伝道者の書4章の6節。片手に安楽を満たすことは、両手にロークを満たして風を追うのに勝る。率直に言ってこれは良いところをついています。もちろんこの人物は利己的で、自分の欲することだけをやりたいのですが、でもその方が両手にロークを満たして風を追うのに勝っているのは確かなことです。伝道者の書4章の7節。私は再び日の下に虚しさのあるのを見た。伝道者はどの道を行っても間違っている、出口はないと言います。これは最悪の種類の悲観主義です。利己的な哲学を専攻することのできる大学のキャンパスの自殺の件数が最も高いのも不思議ではありません。これは堕落の中で出てきた古傷なのです。このすべてのことの裏には、すべてのものは無に帰するという利己主義の哲学の悲観主義があります。伝道者の書4章の8節。一人ぼっちで仲間もなく、子も兄弟もない人がいる。それでも彼の一切のロークには終わりがなく、彼の目は富を求めて飽き足りることがない。そして私は誰のためにロークし、楽しみもなくて自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しく辛い仕事だ。これは何という悲観主義でしょうか。誰かのために仕事をし、その人たちを助けているとしても、あなたはただ時間を無駄にしているというのです。伝道者の書4章の9節。二人は一人よりも勝っている。二人がロークすれば、良い報いがあるからだ。さて彼は、誰かとチームを組む理由を挙げますが、それもまた利己的な理由であることは確実です。彼は、二人は一人よりも勝っていると言います。なぜなら、二人がロークすれば、良い報いがあるからです。誰かとチームを組むと、自分一人で何かをするよりも多くのものを得ることができます。伝道者の書4章の10節。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない、一人ぼっちの人はかわいそうだ。自分のためにだけ生きようとすることは、自分一人で何でもできるという意味ではないということを、ソロモンは発見しました。私たちは誰か自分を助け、また自分と共に立ってくれる人が必要です。ここには、倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだとありますが、山にハイキングに行くときに、一人では行かないで、誰かとチームを組みなさいと教えるのはそのためです。何か事故が起こったときに、誰か他の人がいてくれた方が都合が良いのです。退職して、一人きりで住んでいる多くの人たちには、これが問題です。彼らは転んで腰の骨を折り、電話口まで行くことができないかもしれません。時には、お隣さんが彼らを覗いてくれるのが、一日か二日後になってしまいます。ですから、二人が一緒にいた方が良いのです。そうすれば、もし一人が転んでも、もう一人が助けてくれます。伝道者の書4章の11節。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。そしてチームの一人が、もう一人に暖かさも与えることができます。十二節。もし一人なら、打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。自分の側に味方がついているというのは安心です。 特に誰かがあなたを攻撃してくるときはなおさらです。ワシントン DC では、女性は一人で公衆トイレに行くことは許されていないと聞きました。必ず彼女と一緒に誰かが行ってあげなければなりません。このような時代に生きているのは悲劇的なことです。リベラル主義が何と言おうと、今の時代には法と秩序が必要なのです。聖書は、神聖していない人間は罪深い性質を持っているとはっきり述べています。教養のある人間も罪深い性質はまだ持っており、自由よりもむしろ制限が必要であることは明白です。私たちの時代に行使されている自由は、道で人をピストルで脅かす自由、その人たちを強奪する自由、みだらな電話をかける自由、一人か二人の人たちしか聞きたくないような音楽を鳴り響かせる自由、自分を好きなやり方で表現する自由です。自由は気ままではありません。あなたには自分の拳を振り回す自由がありますが、それは私の鼻のあるところで終わるのです。私たちは今日、多くの概念を変える必要があります。自己中心的な人間は、この人生に決して満足を見出すことはありません。仕事で一人きりになるのは、少しの間は満足があるかもしれません。でも最終的には嫌になってしまいます。また一人旅が好きな人もいますが、ずっと一人きりの旅に耐えられる人はいません。伝道者の書4章の13節。貧しくても知恵のある若者は、もう中言を受け付けない年取った愚かな王に勝る。ソロモンはその両方でした。彼は知恵のある若者であり、また愚かな王でもあったのです。14節。たとえ彼が牢獄から出てきて王になったにしても、たとえ彼が王国で貧しく生まれたものであったにしても、私たちは政府内で何が起こっているか興味を持つべきです。なぜなら、そこで何が起こっているかが私たちの生活に大きな影響を与えるからです。政治の堕落はビジネスを破壊し、多くの人々を貧しくし、そして退職した人たちはそのせいで苦しむことになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は利己主義というテーマで、伝道者の書3章16節から22節と4章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。